can you open to 1 Corinthians, the book of 1 Corinthians, and chapter 7 this morning?
はい、では、聖書のお持ちの方、第一コリント人への手紙の7章をお開きください。
And we're going to start with reading verses 1 through 5.
はい、では、第一コリント7章の1節から5節を最初にお読みします。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし、不貧乏を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専念するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。
So he begins in verse 1. He says, "Now concerning the matters about which you wrote."
一節のところで、最初に、さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですがと言っています。
So evidently we know that they had written Paul and asked him some questions that he's been addressing.
ですから、まあ、明らかにここでこのコリントの教会の人たちが、パウロに対して、まあ、何かこれから語られることに関する質問をの手紙を書いたということがわかります。
Now, when we read the letters of the New Testament, it's like it's a lot like looking at one side of a telephone conversation.
この新約聖書に出てくるたくさんの手紙ですけれども、これを読んでいますと、なんかこう片方の側の電話の会話を聞いているような感じになります。
You know, like when somebody calls my houseAnd my, if Marty answers and she begins talking, you know, just by listening to her, I can tell who she's talking to, usually.
例えば家に電話がかかってきて、私の妻のマリが電話を取って話を始めます。それを聞いてるだけで大体ですけれども、誰と話してるのかな、どういうこと話してるのかなというのが分かります。
And then, you know, you kind of pick up as they go along. Okay, they're talking about this or they're talking about that.
まあ、その会話をがこう進んでいけば、ああこういうことを話しているのかというのが大体わかると思います。
Even though you can't hear the other side, you can pretty much often you can tell.
相手側の会話が聞こえないとしても、まあ、なんとなくその全体がわかってくると思います。
And that's like these letters.
そのようにこの手紙もそういう感じで全体相手の言ってることもわかるような。
Now, in our culture, in the culture of that day, in the Greek, he's writing to the people in Corinth. It was a Greek culture. And there were two different main, well, two very prevalent philosophies.
で、当時このパウロが書いていた教会があったところ、ギリシャですね。当時のこのギリシャの文化の中には、2つの主な考え方というか、なんか哲学みたいなものがありました。一つはストア派と呼ばれる、まあ、ストア哲学とも言われますけれども、そういった考えがあります。彼らは非常にこう規律を重んじます。
Their goal for a virtuous life was a life free of passions. That's what they thought was the ideal.
彼らが考える人生というのは、この高潔な人生を送るということが、あらゆるこの情欲から縛られることがない、解放されるものだという考え方です。
So when it came to sex, they would be like, you know, stay away from it.
ですから、例えばセックスに関しても、そこから遠ざかりなさいということを教えます。
More or less. But then there were the other...There were other philosophers that taught, you know, that whatever feels good, do it. That's where the best life is to feel good.
で、もう一つのこの哲学というか考え方というのは、何でもこのいいと思ったことはやればいいという、そういった考え方です。
And so they saw no limits on sex.
ですから、もう例えばそうセックスに関しても、もう限界は何もありません。
And so these are the philosophies that they're being influenced by.
そのような考え方が人々にさまざまな影響を与えていました。
And it was confusing for them, to say the least.
で、人々にとっては少なくともそれはもう混乱するようなことだと思います。
But you know, today in the world we live, it's just as confusing.
でも実は今日私たちが生きているこの世も同じように混乱している時代だと思います。
You know, if you form your view of sex based upon the culture and the people that you see around you, the culture that you live in, you can have a really mixed up view.
もし例えば、このセックスに関してこの世の私たちの周りにあるさまざまな文化が教えてくるもの、そういったものをベースにそれを捉えていこうとするならば、もう本当にその視点がこうごちゃ混ぜになってきます。
And it's getting more and more mixed up.
それはもうどんどんどんどんこう複雑というか混ぜごちゃ混ぜなその、考え方というかものになってきています。
But here, Paul gives God's planFor sex, it's one man and one woman in a marriage relationship.
けれども、パウロはここで、神のこのセックスに関する、基準というもの、ご計画というものは何かということをはっきりと教えています。それは一人の男性と一人の女性が結婚というその関係の中で行われるものであるということです。
Now, we need to consider this. Sex is from God.
これは私たちはよく考えなければいけないことですけれども、セックスというのは神から与えられたものです。神が創造されました。
it is meant to be good.
良いものとして作られました。
And it's a special relationship that's reserved for marriage.
でもそれは、この結婚という夫婦というその限られた関係の中だけに与えられたものです。
Because marriageBy God's design, marriage is to be, is meant to provide a safe place. You know, a safe place emotionally for us, spiritually and sexually. It's meant to be that.
結婚というものは、これはそもそも私たちに安全な場所として与えられたものです。それは、感情的にもそれから霊的にもそして肉体的にもその安全な場所として与えられているものです。
and sex is good in marriage.
ですからその結婚生活の中におけるセックスというのはこれは良いものです。
And so Paul tells him, don't, he says, do not deprive one another. And the emphasis here is when they're thinking about it, it's on the needs of the other person, of the spouse.
でパウロはここで、互いの権利を奪い取ってはいけないというふうに言っていますけれども、ここで彼が強調しているのは相手の必要を見るということです。
Because when you think about it, God has provided one person. There's one person on earth for you that is designed for to satisfy your sexual needs.And that's your husband or wife.
神は一人の人に対して、一人の人を備えられました。それは、肉体的にもその必要を満足させるためにその一人の人を備えてくださいました。それが夫であり妻であるということです。
So this, we see this is God's plan.
これが神のご計画です。
But what happens is Satan, you know, the devil.When it comes to sex, his strategy is to encourage sex outside of marriage, you know, and then discourage it from inside the marriage.
けれども、サタンはそれに対して攻撃をしてきます。サタンのこの戦略というのは、セックスを結婚外のところで行わせようと進めてきます。そしてさらに結婚生活の中で行うことをそれに対してなんかこう強調させるようなというか 見下すようなそういった攻撃を仕掛けてきます。
I was reading in the newspaper, you know, there's been several articles, you've probably read the same stories, but there's a problem in this country, in Japan, with sexless marriages.
私はなんかある新聞かなんかの記事を読んだんですけれども、この日本のこの国でですね、セックスのない結婚生活ということが問題になっているという記事を読みました。
I mean, it's enough to where, you know, in the secular world, it stands out.
もうその一般的な世の中でそういった問題が起こっているということです。
And then there was another article I read that there's a growing group of young women in Japan who do not want to have sex. They don't want to be married. They don't want to have. It's just.Turned off for whatever reason, and it kind of alarms people because it's a rather large group.
そしてまた別の記事ではある記事では多くの女性たちがもう結婚もしたがらないし、そういった肉体的な関係も持ちたくないという持ちたがらないというそういった女性たちのグループがどんどん増えているというそういった記事もありました。
You know, in many ways, people look at Japan and they say about it, it has some of the freest, quote, freest sex in the world. Pornography is rampant here. Prostitution is pretty much allowed. It's illegal, but it's allowed.
そしてまたこの日本という国は実はさまざまな意味においてもう本当にセックスに関して特にもう何でもありというそういった国として知られています。実はもうポルノなんかはどこに行っても手に入りますし、売春というものももちろん違法ではありますけれども、でももう広がっています。
It's interesting. This you would think, okay, well, if that is, you know, what the devil hypes it up to be, that this is freedom and this is, it would lead to fulfillment. But you look at the statistics, as I've just said, it hasn't. It's just done the opposite.
で、これが明らかに、サタンの手口であって、そしてそういったことから得られる満足感というものは、その結婚外のところから得られる満足感というものは決してありません。
And that is so typical of the way the devil does things.
これはもう本当にサタンの典型的なやり口だと思います。
You know, I often compare it to that old story about hanging a carrot in front of a horse. You know, somebody would hang a carrot out in front of the horse, and then the horse would just go. He'd never get the carrot, never be satisfied, but he can easily be controlled.
もうよく例えで使いますけれども、本当に馬の前に人参をぶら下げて、そして馬を走らせているようなものです。馬は一生懸命この人参を食べたくて走るわけですけれども、決してそれを得ることができない。同じようにこのサタンの仕組みというのは、決して満足を私たちは得ることはできないけれども、でもこのサタンの支配下の中にどんどんはまっていってしまうというものです。
But you know, God's ways are the best ways. God has. It's interesting how people will.Feel like, especially in this area of sex, that ooh, if you get too close to, you know, it's almost like God would withhold that from you. He would keep that from you.
でも神の道というのは本当に私たちにとっての最善の道です。まるで何かこう、特にこのセックスに関して、神がもう本当になんかこういろんなものを与えないように。妨げているように感じる人もいるかもしれませんけれども、でもそれは真理ではありません。
You know, and it's good to look in as we're doing now into the Word and just seeing what God's ways are.
ですからこのようにやっぱり御言葉の中から神の方法、神の道というものがどういうものであるかということを学んでいくというのは非常に大切なことです。
Okay, let's read on. Let's go 8-16.
8節から16節を読みします。次に結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。次にすでに結婚した人々に命じます。 命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。しかしもし信者でないもののない方のものが離れていくのであれば、離れていかせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。なぜなら妻よ、あなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますか。
Several times in the passage here, Paul will say, I, not the Lord, am telling you this.
何度かパウロはここで、これを言うのは、主ではなく私ですと言っています。
So in some of the things, in some of this, he's just saying, this is me, this is Paul, the pastor, responding to their question.
いくつかのことについては、この彼らの質問に対して、私、パウロが長老としてあなた方に答えますということです。
Now, some things are not. I mean, you have to look carefully. Some things are the Lord's command.
でも、ある部分は、主の命令です。
For example, sex outside of marriage, that's forbidden. That's settled. There's no discussion on that.
例えば、結婚外のそのセックスというもの、これはもう明らかに、禁じられていることです。もうここに議論を差し挟む余地はありません。
That's from the Lord.
これは主から来ているものです。
But when it comes to, for example, whether or not you should marry or who you are to marry, these are things that each person ultimately has to decide themselves.
けれども、例えばじゃあ私は結婚するべきかとか、誰と結婚するべきかとか、そういったことは一人一人が決心していくことです。
It's not, you know, the place of a pastor. It's not the place of a pastor to tell a person who they need to marry. You know, may advise or something. Well, that's, you know, but it, you know, we're not the unification church.
牧師が誰かに対してあなたはこの人と結婚するべきだとか何かそういった指示を与えるような立場にいるわけではありません。統一教会のようなところとは違います。
We're all, you know, ultimately we decide ourselves.
最終的に私たちはみんな自分でそれを判断して決めていきます。
Now, being single can be a blessing. As we read in here, being single can be a blessing, and being married can be a blessing.
これを読みますと独身でいるということはこれは祝福なことであり、そしてまた結婚しているということこれも祝福です。
At the time Paul is writing this, he is single.
でパウロがこの手紙を書いているとき彼は独身でした。
But interestingly, most scholars believe that at one time he was married.
でも多くの学者たちが信じているのは、かつてはパウロは結婚していただろうと。
And they base this on the fact that Paul was once a part of the Sanhedrin, that Jewish religious council.
で、その理由としては、パウロはかつてこのサンヘドリンというこのユダヤ人の議会ですけれども、そのメンバーでした。
And the Talmud, the Jewish writings tell us that the requirement was that they needed to be married to be on the Sanhedrin.
そしてこのタルムードというユダヤ人 の書かれたその、まあ、教えの中には、サンヘドリン のメンバーになるためには結婚していなければならないということが書かれていました。
そして、何が起こったのか、彼女は死んだ、彼女は死んだ、彼女は死んだ、彼女は死んだ、彼女は死んだ、彼女は死んだ、彼女は死んだ、 You know, he was a member of the Sanhedrin. She was probably, and he becomes a Christian, and all of a sudden he's, and you know, it could very well be, we don't know, but it very well could be that after she treated him as if he died after he became a Christian.
で私たちははっきりは分かりません。もしかしたらパウロの奥さんはもう死んでしまったのかもしれないですし、もしくはかつてはサンヘドリンの議会のメンバーであった人がクリスチャンになってしまったということで離婚をしたということも考えられます。それははっきりは分かりません。
Now, verse 10, it talks about being married to a non-Christian.
10節のところで語っているのはこれは、未信者の人との結婚している人についてです。
Probably there were many of them that became Christians and they were married and they became Christians and their spouses weren't Christians.
多くの人たちがおそらくその結婚した後にクリスチャンになって、そしてまだ自分の相手、夫とか妻とかがまだなっていないという、そういったケースがあると思います。
Now, if you're not married and you're looking for a wife, of course, if you're a Christian, you should marry a believer.
もちろんもしまだ結婚されてない方はですね信じている人との結婚を求めていくべきだと思います。
But oftentimes the case is as I said, they get saved as a believer, or maybe they did marry an unbeliever, but for whatever reason they're married to an unbeliever. I'm sorry. Okay, too much stuff. But sometimes they're married to an unbeliever.
まあ時には
Yeah, for example, they got married, they came to the Lord, and their husband or wife is not.
でも中にはこう未信者の方と結婚しているというケースもあります。もちろん結婚した後に信じるようになって相手がまだ救われてないという場合もあります。
And Paul said, "Don't divorce because you come maybe somebody became a Christian and think, oh, I want to serve the Lord, but my."Husband or wife is don't divorce them. That's not God's will.
でもパウロはここでまず離婚をしないようにというふうに言っています。それは神の御心ではないということを言ってます。
But if the spouse leaves, and that is sometimes the case, or was the case at this time, when the spouse, after a person became a Christian, the spouse didn't want to have anything to do with him, he's saying.Well, in that case, you're free to remarry. You're free to divorce and remarry.
でも、その信者でない夫とか妻が、彼らが自ら去っていくのであれば、それは離婚してもいいということを言っています。
In verse 14, it says, "For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean. But as it is."
14節にはなぜなら信者でない夫は妻によって清められておりまた信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのですとあります。
Now, I don't believe that this means that the husband or wife that is an unbeliever is automatically saved because of the faith of their spouse.
これは夫とかもしくは妻がその相手がクリスチャンだからといってその人が自動的に救われるという意味ではありません。
Because everyone needs to come to God individually. No one comes second hand. We all have our own personal relationship with God. We all have to have our own faith in God You don't become a Christian through another person.
一人一人がこの神のもとに来なければいけません。一人一人神とのこの関係というものをもう一度持つという必要がありますから、誰か他の人の信仰によって救われるということではありません。
But what I believe this means when it says the spouse is made holy is that the benefits of the blessings, the benefits.Of being a believer, come into that home, regardless of the unbelieving spouse, and there's a certain blessing that they have. There are many benefits. The truth of God. There's prayer being offered up.
この清められるっていう意味は、これはその家に 信者の人がいることによって、その人を通してそこの家に本当に大きな祝福とか、さまざまな利点が与えられるということです。例えばその信者の人がいることによって、その人が周りの家族のために祈ることができたりとか、いろんな祝福がそこにやってきます。
And I think this should be an encouragement for those that are married to an unbeliever. God, you know, nothing can separate you from the love of God. God's blessing is on your life.
これはもう本当に信者でない方を夫や妻に持つ方には本当に励ましだと思います。神は私たちのことを本当に愛してくださって、そして、その信じていない相手であっても私たちを通して祝福をたくさん与えてください。
And your family is blessed. Your house is blessed because of you.
その家もまたその相手の方も、その信者であるその人のゆえに、その人を通して祝福が流れていきます。
But the ultimate, the goal is that your unbelieving spouse would become a believer.
でも最終的な目標としては、やっぱりその信者でない相手の妻や夫がいつの日かやっぱり信じて主のもとに来るということです。
As he said in verse 16, For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?
最後の16節のところには、妻よあなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますか、また夫よあなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますかと言います。
Now Peter says something similar, and he's speaking to wives.The Christian believing wives who are married to non-Christians, and he says in 1 Peter 3:1.
ペテロもまた同じようなことを言いました。この未信者の夫と結婚している妻に対してこのように言いました。
And he writes, "Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives."
第一ペテロの手紙の3章の1節で、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。
Okay, let's move on. Let's go from 17 to 24.
はい、では、先に進んで17節から24節を読みします。ただ、おのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのをお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることです。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは、主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。
So we should live for Christ, or live for God in whatever situation, whatever circumstance you're in.
私たちが置かれているどのようなこの状況とか立場にあったとしても、そこで神のために生きていくべきです。
Because it's a mistake to think that you have to change yourself, in order for...to be able to serve the Lord. You have to change your situation or whatever.
何かこの主に仕えるために自分を変えなければいけないとか、周りの環境を変えなければいけないというふうに考えるのは、これは間違っています。
To believe that God is unable to use you.
それはつまり、神が今のままでは自分を用いることがおできにならないと考えるようなものです。
Of course, I mean, if you're a drug dealer or something like that, you need to repent.It doesn't mean you just keep on doing it.
もちろんですね。例えば麻薬ディーラーのような人がですね、そういった人はもちろん悔い改める必要がありますし、それをずっと続けていいということではありません。
But what he's saying is God is big enough he, to work in your life in whatever situation you find yourself in.
でも神という方は本当にもう大きな方ですから、私たちがたとえどのような状況に置かれていたとしてもそれを用いることができになります。
That's what's wonderful about God.
それが本当に神の素晴らしいことの一つです。
We have to remember God found us. You know, it wasn't like you went around looking for God. He found you.
覚えておかなきゃいけないのは、神が私たちを見つけ出してくださいました。私たちが神を探し回ったわけではなくて、神の側から私たちを探し出して救い出してくださいました。
And he knows you. He knows all about you. He knows you better than you know yourself.
そして神はあなたのことをよくご存知です。あなたが自分自身を知る以上に神はあなたのことを知っておられます。
And he knows what he wants to do in your life.
そしてあなたの人生に何をなさりたいかということも神はよくご存知です。
You know, there's an expression in English that probably most English speakers know, but it's bloom where you are planted.
こういう表現が英語にはあるんですけれども、その植えられたところで花を咲かせなさいということです。
And everything that you need to have a blessed life, to have a joyful life, a fullife, a fruitful life, you have right now in Christ.
もう実はその祝福された人生とか実り多い人生を楽しむために必要なすべてのものが今もうすでにキリストにあって私たちに与えられています。
So you don't need to go and feel like I've got to get change all of these circumstances in order to set things up so that I can serve the Lord.
ですから私たちは本当になんかこの今の状況をこれをまず変えなければそうしないとこの主に仕えていくことができないというふうに考える必要はありません。
Because you know even your difficulties God even uses your difficulties to work in your life. They cannot stop God from working in your life.
たとえそれがどんな困難なことであっても神はそこそれを通して私たちの人生に働くことができます。もうその神の働きをどんなものも止めることはできません。
In fact, some of the deepest work, some of the most beautiful things God has done in people's lives happen through difficulties.
実際この人々の生活の中に働いて素晴らしい神の働きがなされる時というのは往々にしてその困難なところ、試練を用いられて本当に深い働きをされます。
In Romans 8:28, I love this verse, but it says, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose."
私の大好きな箇所ですけれども、ローマ人への手紙の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
And if you read down in chapter 8 down to verse 39 it says nothing basically he's saying nothing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
そしてそのもうちょっと先ローマの8章のもう少し先を進んでいくと39節のところにいろんなもの何も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんとあります。
Nothing can stopThere's no circumstances, nothing outside of there that can stop God's blessing on your life.
どんなものもこの外側のいろんな環境とかそういったものすべて何ものもこの皆さんの人生に神が与えてくださるその祝福から祝福を妨げることはできません。
And so for all of us, I just encourage us to think about your life right now.
ですから本当に皆さんにお勧めしたいのは今この自分の人生というものをもう一度見直してみてください。
There are a variety of people in your life. There are a variety of situations, circumstances. If you're working, you have your job or school.
皆さんの周りに本当にさまざまな人たちが置かれていると思います。またいろんなもの、いろんな 条件とか環境が置かれていると思います。職場においてもまた学校においてもそうですね。
And God, each, in each of these areas, God is at work in you. He knows this is the plan, this is the place, and he's wanting to work, to use you, to work through you.
そしてそのあらゆるところで神はそこに働いておられます。その一人一人が置かれているそこを通して、その人を通して神はその周りにいる人たちや環境にこう働こうとされていますので、皆さんのことをそこで用いたいと願っておられます。
And I think the biggest need we have is God, open our eyes. Open our eyes so that we can see, that we can actually believe this.
そして必要なのは、私たちがその主を信じて主に心を開くこと、主を見上げることというのが必要です。
Because in you, Christ is in you, your home, your workplace, the people, the friends, you. I mean, there is a blessing in you. There is great potential that you can bring peace into a situation. You can bring God's blessing into any of these areas.
皆さんの中にキリストがおられます。ですから皆さんが行くところにキリストが共におられるわけです。そして皆さんを通して、皆さんのうちに注がれているその祝福を通して、そのキリストの祝福が周りに流れていくわけです。
I think of prayer. You know, sometimes I was sitting there and sometimes it's easy for me, the way I deal with this busyplace, we, you know, crowded place. I get into my own zone, you know, I just sort of go through life and get my cup of coffee, I'm on the train, you know, I don't even see anybody.
自分自身のこのことを考えますと、やっぱりこう忙しい生活を送っていると、どうしてもすぐにこうもう自分のこの世界に入ってしまって、今やっていることに集中して、なかなかこう周りの人のことを考えたり思ったりとかいうことがない時があります。
I got my podcast and my coffee and I'm happy as can be.
もう自分でこうポッドキャストを聞きながらですね、コーヒーを飲んでもそれで自分で満足してしまいます。
And I tend to be kind of, I like efficiency. You know, I go to work, I just know, okay, do this and do that. And there's benefits to that, but sometimes I just get this, it's like God opens my eyes.And I look at the people around me, and it just dawned on me, that person probably has never had anyone pray for them.
でも本当に私はすぐに結果を出したいタイプなので、なんかもう仕事に行っても何にしてももうすぐにこういろいろやってこう終わったという、そういったのが好きなんですけれども、でもやっぱり時に神は本当に私の目を開かせてくださって、周りにいる人たちのことを見せてくれます。そうすると。考えると、もしかしたらここにいる今この人は今まで誰もこの人のために祈る人はいなかったかもしれない。
I mean, just think of that. You could, that could be powerful.
そういうことを考えると、本当に私たちができることっていうのは実は力強いことがあります。
Or the potential of our words.
また私たちのこの語る言葉、そこにも可能性があります。
To build people up. I mean,人を立て上げてい
く。そういったことはたくさん出てくると思います。
But what I guess I'm saying to wrap it up, there's just this blessing in our lives.
つまりは私たちのうちに本当に祝福があるということです。
And it's not just, it's for us too.
それは私たちのためだけではないということです。
And you know, so don't let the devilsteal this from you, because he does. And I'm sure for each one of us, that's the temptation.
ですから、悪魔にどうかこの与えられている祝福を盗まれないようにしてください。悪魔はいつもそのように盗もうと奪い取ろうとしてきます。
You know, John 10,
それが誘惑です。
John 10:10, the devil, the thief, he comes to steal, kill, and destroy. That's what he's doing constantly, stealing. He's like, butI, the Lord said of himself, came that they may have life and have it abundantly.
ヨハネの10章の10節にありますけれども、悪魔は常にこう 盗み殺す、そのためにこうやってきます。でも主は、私は豊かな命を与えますと言ってくださる方です。
But I just, I've seen so many people, and I've faced it myself, where you can waste your life thinking that you should be somebody else, or that you should be different than you are. You should be in a other situation if I were this way, or, you know, and it's just, it's a lie.
多くの人たちが、私自身も含めてですけれども、もっと他の人のようであったらとか、もっと自分がこうであったらというふうに考えてしまう、そういったことで時間を無駄にしてしまうことというのがたくさんあると思います。でも実はもっとこういう人であったらとか、 このようであればという、それはサタンの偽りです。
All right, let's go 25 and we'll go all the way to the end of the chapter here.
はい、では先に進みます。25節から40節。処女のことについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の気球の時には、男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら、解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら、妻を得たいと思ってはいけません。しかし、たとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ処女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかしもし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うことのできる人が処女である自分の娘をそのままにしておくのなら、そのことは立派です。ですから処女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているのである、しているのです。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみそうなのです。私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。
In verse 26 it says, I think in view of the present distress, it is good for a person to remain as he is.
26節で、現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思いますと言っています。この気球の時とパウロが言っているの、これはどういう意味か、いくつか意見が異なります。
Some people think that there was something there in Corinth. There was some distressing situation that he's talking about.
ある人はこの当時コリントの教会に何か何か分かりませんけれども、気球のことが起こっていたのではないかと考える人がいます。
Another view is that there, In Rome, the attitude toward Christians was beginning to change, and the persecution, you know, it would be within 10 years, there would be full-on persecution, you know, where Christians would be fed to lions and things like that.
ある人は、この気球の時というのは、このローマがクリスチャンに対してどんどんこの迫害を行うようになっていく、ことを指しているのではないかと。もうこの10年後には本当に、クリスチャンに対する迫害が、大迫害が起こっていきます。
But others just think he's talking about the sufferings of life in general.
でもある人たちは、人生の中で一般的に経験するさまざまな苦しみとか困難のことを指しているのではないかという人もいます。
But in verse 29, he says, the appointed time has grown very short.
29節で、時は縮まっていますというふうに言っています。
And when you look at his life, Paul always lived with this sense of urgency that he believed that the Lord could come at any moment.
パウロの人生を見ていますと、彼は常にこの緊急性を持って生きていたということがわかります。もう、いつ主が戻って来られてもおかしくないという、その思いでいつも生きていました。
And I believe that's a good attitude for us all to have.
これは私たちみんなが持つべき思いではないか、態度ではないかと思います。
Because he could come today.
なぜならば、主は本当にいつ戻ってこられてもおかしくないからです。今日戻ってこられてもおかしくないからです。もしくは、今日もしかしたら皆さんは死んでしまうかもしれません
。
いずれにしても、もう時はそんなに残されていません。ですから、今がまさに主に仕える時ということです。
Because when life is over, either the Lord comes or we die andGo to be with the Lord. That's it. The opportunity for serving Him on this earth will be finished.
もうそのこの地上での命が終わるとき、主が戻って来られるときか、もしくはもう本当に何かで命を落とすかもしれませんけれども、それがもうまさにこの地上で私たちが主に仕えることのできるその機会が終わるときということになります。
And so don't let anything keep you from serving the Lord.
ですから、この主に仕えるということに対して何かにこう妨げられてしまうことがないようにする必要があります。
Being single can be a great blessing when it comes to serving the Lord.
独身であるということは、この主に仕えるというときに本当に大きな祝福だと思います。
Because you have a lot of flexibility that you just don't have when you're married.
なぜならば、その結婚している人に比べて本当により柔軟にいろいろな対応ができるからです。
Yeah, I think when I read this, what Paul is saying, he's just straightforward. It's not really that difficult to understand what he's saying.
パウロはこの手紙で本当に率直にですね、もうストレートに語っていると思います。何かこう理解するのが難しいようなことでは特にないと思います。
You know, what is he saying? It's just like marriage is complicated.
もう単純にですね、結婚というのは複雑なものだと言っています。
I mean, if you were being persecuted or if in a distressing situation, like imagine that. You know, what if you're married, if you had children and they're taking people and putting them in prison and doing torturing them, it would be so much worse if you were married and had children. Anyway, that wasn't here.
なんかちょっと分からなかった。
Sorry, I got off.
Sorry.
Let me just go.
ごめんなさい。
Being married is also a blessing.
結婚しているということも、これもまた祝福です。
You know, because there are ways that I can serve the Lord being married that I couldn't when I was single.
私が独身だったらできなかったような働きを結婚しているからこそできるということがあります。
But the point is either way.Can be a blessing.
でもどちらにしても独身であるということも結婚しているということもどちらにしても祝福であるということです。
But don't let anything or anyone keep you from serving the Lord.
でもどんなこともまた誰にもその主に仕えることをこう邪魔されないようにしてください。
Being married should not keep you from serving the Lord.
結婚しているということが主に仕えることの妨げにならないように
And you know, being single should not keep you from serving the Lord.
そしてまた独身でいるということが主に仕えることの妨げにならないようにということです。
You know, in both ways, sometimes married people, they use their marriage sometimes as an excuse.
時にこの結婚している人はその結婚してるからということを言い訳にすることがあります。
And there are some single people that are so preoccupied with getting married, that's all they think about.And that's all they're focused on, and it's distracting them from serving the Lord.
また独身の人がもう常にその結婚することにもう心が思いがいっぱいになってしまって、そして主に仕えるということがおろそかになってしまったり、また何か妨げになってしまうということもあります。
And you know, don't let your job keep you from serving the Lord.
または仕事がこの主に仕えることの妨げにならないようにしてください。 See your job as something God has given you as a means of serving him. 仕事というのは主がそれを通して主に仕えることができるようにその手段として与えてくださったものであるというその捉え方をする必要があります。
But it's a question of priorities.
要はこの優先順位の問題です。
You know, in all of these, it's not like he's saying to the married people, you know, just all of a sudden, you know,put away your spouse and say, I'm serving the Lord. You know, I'm not, of course not. But it's a question of priorities.
結婚している人がもう私は主に仕えるんだからちょっとあっちに行ってなさいと自分の夫や妻をこう端に追いやるとかそういうことではなくて優先順位をどうつけるかということです。
You know, everybody, I remember this is the words of my pastor last, when I was back in Seattle, he gave a short message. But I remember one thing.It was New Year's.
前回私が向こうアメリカに戻った時に私の母教会の牧師が短いメッセージを語ってくれたんですけどもその時の言葉を覚えています。
I don't know if I can remember what he said.
と言いながら覚えちゃんと覚えてるから
But he was saying this year, he was talking about this year, many people are going to have demands in your life this year, your job, and it's going to be tough.
新年のメッセージだったんですけれども今年1年みんな全ての人にそれぞれにいろんなことが起こってくるだろうと多くの人たちがもう困難を覚えたり本当に厳しい1年になるだろうということを言われました。それが実際だとのことだと思います。
But there's only one person who has a claim on your life.
でも一人だけあなたの人生の中で要求を満たしてくださる、満たしてくれる人がいます。
And that's the Lord Jesus.
それが主イエスです。
So, you know, don't just see Jesus as one compartment in your life.
ですからイエスをこの人生の中の、まあ、いくつか自分の中人生にこう部屋が分かれていてその中の一つに収めておくということはそういった考えをしないように
してください。 And when it comes to serving him, you think, you know, yeah, I know. Treat him like a nagging wife or something.
そして主に仕えるということを考えるときにはもう分かってるとまるで何かいつもこううるさい自分の夫や妻のようにに主を扱ってしまうことがないように。
Jesus is our life.
主がイエスこそが私たちの命です。
He gave his life for us.
この方が私たちにご自身の命を与えてくださいました。
And he's sovereign. Jesus is Lord. He rules over all the details of our lives.
主が主権者であって、すべての私たちの人生の細かいことに至るまですべてを収めておられます。
All of your possessions.Came to you from him.
皆さんの持っているあらゆるもの持っているものはすべて主から来ています。
Your job came to you from him.
仕事も主からいただいています。
You know, we like to think, well, it's because I've worked hard, you know, I'm brilliant, and that's why I'm.
私たちはもう自分が一生懸命働いたから自分がすごいんだと思いたいと思いますけれども。
Your relationships, everything, it's all from the Lord.
またさまざまな人間関係もすべて主から来ています。すべてのものの上に主がおられます。そしてその主は私たちの必要をご存知です。そして主が皆さんのことを面倒を見てくださって 必要を備えてくださいます。
And so you have his promise. Remember Matthew 6:33 says, "Seek for he." This came after he talked about the anxieties of life.
そしてこのような約束が与えられています。マタイの福音書の6章ですけれども、その前にまず主はこの私たちの心配事、悩み事について語られた後にこのように約束されました。
He said, "Seek first His kingdom, the Lord's kingdom, and His righteousness, and all of these things you need will be provided for you as well."
マタイの6章の33節で、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for giving us this life.
お父さん、この命を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。
Thank you, God, for the first of all, thank you that we're saved.
まず最初に私たちを救ってくださったことをありがとうございます。
That we have Jesus.
私たちにはイエス様がいます。
And we have a Lord. We have a Shepherd.
私たちには主が、羊飼いがいます。
We thank you for that, Lord.
そのことを本当に感謝いたします。
And we thank you for the life that you've given us. And by that I mean all of the people in our lives, of the situations.And all of the things in our life, we thank you for that, Lord.
そしてまた私たちに与えてくださっているこの人生を感謝します。あなたが私たちの周りにいろいろな人々やまた、状況を置いてくださっていることをありがとうございます。
Open our eyes to let us see the reality of how you are involved in every area of our lives.
どうか私たちの心の目を開かせてくださって、あなたがそのあらゆるところに関わってくださっていることを、働いてくださっていることを見ることができるように助けてください。
Stretch, just strengthen our faith.
私たちの信仰を強めてください。
And Lord, just work through us, in us and through us, we pray.
どうぞ私たちを通して主が働いてください。
For your glory.
あなたのご栄光のために。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.